感度に声に引き従いましょう。男だけで5000人以上の人々にその目の前で瞬時に満腹にする以上のパンを供するといういわゆる5000人ヤシダイの奇跡を起こしました。イエス様はこの出来事によってその名声が嫌がうにも高まった。このままユダヤ民族全体を指導する人になるのではないかと思われていたにもかかわらず、その直後イエス様ご自身がされたこの出来事についての解説に皆がつまずき、ほとんどのものが離れた。そして弟子たちも多くが去った。さらにその一人ユダはやがて裏切って敵対勢力に密告する。まあ、このことがイエス様の十字架の死の直接の始まりです。ですからこの第6章はイエス様の歩みの大きな転機で、世間の伝記作家なら栄光から没落へとも題するでしょう。しかしこれは一般の伝記ではなく福音書です。一体何が起こったのか、そしてこれが人の救いにとってどのような意味を持つのか、これこそがこの福音書記者の最大の関心事のはずです。これらのことが書かれたのは、あなた方がイエスは神の子メシア、メシアというのはキリスト、救い主という意味ですね。イエスは神の子メシアであると信じるためであり、また信じてイエスの名により永遠の命を受けるためである。ヨハネ福音書20章31節。さて改めてもう少し詳しく説明しましょう。ヨハネによる福音書を連続して説教しています。とりわけ詳しく学んだこの第6章も今日が最終回です。で、詳しく学んだ理由は5000人養しないというイエス様が行われた数々の奇跡の技の中でも最大規模、その持つ意味合いも大変重要な奇跡が記されているからです。5つのパン、正確に言えば5つのパンと2匹の干した魚ですが、これを奇跡的に増やして男だけで5000人以上の人々を満腹させてなお余りあることにされたという出来事です。1節から15節。この人についていけば食べ物に困らないとこの群衆はイエス様の後を追います。現代は栄養過多で食事制限さえ進められる時代ですが、当時は民衆が慢性的食料不足、栄養不足で苦しんでいましたから余計皆が必死です。奇跡、実際に起こるとは考えられないほど不思議な出来事とある国語辞典に説明されていました。だもう少し正確に言えば自然科学の法則を破るあるいは超える出来事という方が良いかと思います。近代で自然科学に起こった16世紀くらいからキリスト教と自然科学との対立が大きな問題になり、奇跡はその争点の一つです。奇跡はキリスト教への最大のつまずきだとさえ言われるようになりました。その過去の時代からさらに自然科学は飛躍的に進展した現代では一層そうではないかと思います。ですから奇跡を現実の出来事だと教えるキリスト教など迷信でバカバカしい、せいぜい例えば三条の説教など心にしみる良い教えで気持ちの満足を与えるものだとさえ言われます。そのような状況の中で教会にキリスト教説教の責任が負わされているというなら、 現代人になるべく分かるように、同時に正しく聖書の意図に沿って奇跡を説明し、奇跡と自然科学との関係を説明解説しなくてはなりません。まあ、最終的には噛み合わなくてもできる限りそうする義務があるでしょう。奇跡については短い時間で触れることは難しいですから、改めて1回か2回の説教を用いて少しまとまった形で後日いたします。これまでにも1、2度この場でしたと思いますが、なるべく観点を変えて相談いたします。ですから今日は説教そのものの話はいたしません。では実際の奇跡を見た人々、体験した人々はすぐにイエスを信じたと聖書に書いてあることを言いますと、大変興味深いことに、この5000人足内の大奇跡を目撃した人、このパンを口にした人々もイエスの本性、イエスは神の子であり救い主であるということを見ることはできませんでした。そしてイエスを信じることはありませんでした。同時代の人々もつまずいたのです。それどころかイエスがこの出来事、この奇跡が持つ意味を説明された時、これが22節に至る終わりまでの長い部分でしたが、言い換えればこの出来事に込められた神からの救いのメッセージをイエス様が人々に伝えようとされた時、逆に離れてしまう。奇跡を目撃しついてきた群衆はこの世の命を支えるだけのパン、食べ物ではなく永遠の命を与えるパンをこそ求めなさい、そして私が命のパンであるとイエスが言われた時、全く意味が分からず狼狽します。敵対勢力ユダヤ人たちはこの言葉を聞いて、さらにラディカルな言い換え、私の肉を食べ私の血を飲む者は永遠の命を得るという言葉を聞いて、うろたえるだけではなく、いいんですか、まともな人間か、大丈夫かと疑うわけです。さらにイエス様の弟子たちもこの言葉を聞いて、全くひどい話だ、聞くに耐えないと弟子たちの多くが離れ去り、もはやイエスと共に会わなくなった。66節。一体これはどういうことなのでしょうか。これらすべて彼らの無理解の原因は次の点にありました。イエスは神のこと、あるいは霊的なこと、天のことを語っておられる。人間の言葉を用いて。ですから言い方がどうしても一見奇妙な表現にならざるを得ません。比喩的なとでも言いましょうか。私は永遠の命を与えるパンであるをはじめそうです。けれども人間の言葉ですから、聞く人々は一応何を言っているかは分かります。けれども人間の理性で日常経験に基づいて理解しようとすると、実際人にはそれしかできませんが、理解しようとするとひどい話としか聞こえなくなる。これがすれ違いの根本原因でした。こういうふうに彼らの多くの者ら、彼らがイエスから離れ去るのですが、そういう中で、ちょっとほっとするのが66節から69節。このために弟子たちの多くは離れ去り、もはやイエスと共に歩まなくなった。そこでイエスは12人というのはいわゆる十二弟子です。あなた方も離れていきたいかと言われた。シモン・ペトロが答えた。主よ、私たちは誰のところへ行きましょうか。 あなたは永遠の命の言葉を持っておられます。あなたこそ神の聖者であると私たちは信じまた知っています。イエス・キリストに対するシモン・ペテロの素晴らしい信仰の告白です。永遠の命を持って永遠の命の言葉を持っているというのは、これは救い主、救済者という意味でしょう。神の聖者というのは神の子とは命名されていませんが、神に属するものです。ですから教会福音書、マタイ、マルコ、ルカの中に共通して記されている有名なフィリポ・カイサリアでのシモン・ペテロの信仰告白、あなたはメシア、救済者、生ける神の子ですとほぼ重なる内容です。ですから奇跡的な言葉です。どうして彼は、あるいは彼らはこのような深い正しい洞察をすることができたのか、その詳細はよく分かりませんが、ただこうして十二弟子はなおイエスに従っていきますが、その結末を私たちは聖書から知っています。やがてエルサレムに活動の場を移し、活動をされる中突如中断されます。ここは敵対者ユダヤ人たちの中心地です。拘束され、形だけの裁判を受けさせられるイエス様、彼をなお気にかけてか、ペトロは裁判の場所へとこっそり入り、大勢の見物人たちの間に身を潜めて成り行きを見つめています。ところがこのヨハネによる福音書では18章25節から27節にこう書かれています。ヨハネによる福音書18章25節から27節、シモン・ペテロは立って火に当たっていた。人々が、お前もあの男の弟子の一人ではないのかと言うと、ペテロを打ち消して、違うと言った。大祭司のしもべの一人で、ペテロに片方の耳を切り落とされた人の身内の者が言った。そのであの男と一緒にいるのを私に見られたではないか。ペトロは再び打ち消した。こうして肝心なところで自分はイエスと関わりないと否定します。他の多くの離反者たちとは時間的には少し後ではありますが、同じイエス様からの離反、あれ裏切り、イエス様、そこでイエスは12人にあなた方も離れていきたいかと言われましたが、この言葉のなんと恐るべきこと、これは予言でした。そしてやがて実現します。彼らの信仰の告白は本物だったのかという疑問が浮かびます。これについても深い理由はよく分かりませんが、はっきり分かることは、やがてイエスの死、復活と昇天という出来事があり、そしてその50日後聖霊の働きが従前に始まる、ペンテコステ聖霊降臨という出来事以前の信仰告白ですから、なお不十分であったということです。さらに今日の箇所にはもっと恐るべきことが記されています。ユダの裏切りの予告、するとイエスは言われた。あなた方十二人は私が選んだのではないか。ところがその中の一人は悪魔だ。イスカリオテのシモンの子ユダのことを言われたのである。このユダは12人の一人でありながらイエスを裏切ろうとしていた。 このユダの裏切りについては少しあと13章で再度予告されますが、ついにエルサレムいつもの祈りの場所におられるとき実行されます。18章の一節にこう書かれています。こう話を終えるとイエスは弟子たちと一緒にキドロンの谷の向こうへ出て行かれた。そこには園があり、イエスは弟子たちとその中に入られた。イエスを裏切ろうとしていたユダもその場所を知っていた。イエスは弟子たちと共にたびたびここに集まっておられたからである。それでユダは一帯の兵士と宰相たちやファリサイ派の人々の遣わした司祭たちを引き連れてそこにやってきた。体罰や灯火や武器を手にしていた。ここからほとんど直線的にイエス様は十字架の死に至ります。ユダが裏切った個人的理由も十分には分かりません。彼は一行の、財布を預かっていたが時々ごまかしていたとありますから、やはりお金に執着があった。それが満たされそうもないのでついには裏切ったというようなことは、ちょっと考えられますが十分には分かりません。でけれどもっと不可解なのは、彼も十二弟子の一人としてイエスが選ばれたということです。70節しかも64節、しかしあなた方のうちには信じない者たちもいる。イエスは最初から信じない者たちが誰であるか、またご自分を裏切る者が誰であるかを知っておられたのである。特に最後ですね、ご自分を裏切る者が誰であるかを知っておられた。裏切ることをあらかじめ知っておられたとあります。裏切る者を最側近の十二弟子に選ぶというのは一体どういうことなのか。ペトロもついには裏切りましたが、いわば弱さによる裏切りとも言えます。けれどもユダは確信犯です。ここで神の計画、教理の言葉では予定という言葉を使うなら、ユダはイエスを確信犯的に裏切る、そしてその後自殺するのですが、そのよう予定されていたのかという疑問が浮かんできます。そしてもしそうならユダの命、ユダの生涯というのは一体何だったのか。あまりにもこれは悲惨といいますか、むごい、こんなふうにあまり簡単に単純に話を進めるべき内容ではありません。けれども大変難しい、正直今の私には十分説明できないです。さてこのように5000人養いの奇跡で始まるこの章は、人々のまた弟子たちの離反、さらにユダの裏切りの予告で結ばれます。わざわざユダの裏切りの言葉でこの最後に書いてありますし、イスカリオテのシモンの子ユダのことを言われたのである。このユダは12人の一人でありながらイエスを裏切ろうとしていたという自動運であります。イエスの栄光の姿が描かれるのではなく、これは明らかにこの章全体は十字架の死を指し示している、そう思わざるを得ません。これは一体何を意味するのか。この章も受難予告が主題であり、イエス・キリストの十字架の死が この福音書全体の範囲であるということです。これらのことが書かれたのはあなた方がイエスは神の子メシアであると信じるためであり、また信じてイエスの名により永遠の命を受けるためであると先にも引用しました20章31節の言葉、まあ、これがこの福音書の主題句ということができます。けれどもそうなのですが、この内容が読む人聞く人のものになるためにはイエス・キリストの十字架の死が要であるということです。その意味でイエス様の十字架の上での最後の言葉は大変重要です。イエスはこの葡萄酒を受けると成し遂げられたと言い光明を垂れて息を引き取られた19章30節、成し遂げられた。ここには無限に深い救いについての意味合いが含まれています。この福音書の始めから全てがこの一言に向かって進んでいくように思います。最後繰り返しておきます。イエス・キリストの十字架の死はある程度人間的にも想像できる、例えば人々の妬みとかあるいは敵愾心によるだけではなく、ユダの裏切りのようにもう説明不可能に見えることも絡み合いつつ起こった出来事です。それが信じる者に永遠の命を与えると言われてもひどい話にしか聞こえません。これが福音のメッセージを聞く者の第一印象でしょう。この断絶は福音が神の側からの言葉であるのに対して、それを聞く人々は人間の生まれながらの理性でこの世で起こる出来事から福音を考えようとする、そしてそうしかできないということから生まれると申し上げました。そのような事情のもと、この断絶に神の側から橋をかけて聞く人にイエスの言葉の真意を理解させて我がこととして納得させるのが聖霊の働きだ。これもすでに触れました。最後こういう聖霊の働きを少し順序だってまとめておきたいと思います。聖書あるいは福音を読む、聞く、まず聞く人に読む人にあれという引っかかりの思いを起こさせるというところから始まります。イエスの福音の表現は多様です。ですから何に引っかかるかは各人異なるでしょうが、ともかくあれなんだこれはという気持ち、これが第一歩です。そして次にそれが自分の心について考えることの始めということになります。普通私たちは自分の内面、心の動きについて意識的に反省する、自省するという機会がほとんどありません。そして自主的にそれをしようと思うとなかなかこれはできないんです。それは外から起こされます。特に神の言葉は鋭く、もともと魂の奥底にまで突き刺さるような内容ですから、御言葉に乗って自制し始めればついには魂、これは人の神との接点である部分です。ついには魂に行き着きます。そうしてそこで初めて神について考え始める、神とのつながりのなさを考え始める、そして死の深刻さについて分かり始める、それを引き起こす罪の意味が分かり始める。これは同時にその人に 私は救われたい、どうか救ってくださいという願いを起こさせるに違いありません。この時がイエス・キリストの十字架の死が自分のこととして魂に迫る時です。私のためにイエスは十字架の上で死んだ、私の代わりにイエスは十字架の上で死んだ、これが福音の要といえば要ですが、人間的に言えばこれ以上ひどい話はないでしょう。あるものは嘲笑い、あるものはまあまた今度聞くよ、バイバイと打ち切るでしょう。けれど自分の救いを正しく求め始めた者にはまさに我がこととして心を打ちます。私たちの古い自分がキリストと共に十字架につかられたのは、罪に支配された体が滅ぼされ、もはや罪の奴隷にならないためであると知っています、とパウロはローマの信徒の手紙6章6節で言いました。私たちの古い自分がキリストと共に十字架につけられたのは、罪に支配された体が滅ぼされ、もはや罪の奴隷にならないためであると知っています。これもまた極めてひどい話です。人間的には一見ひどいこんな言葉が、実は我が事として心の奥底に迫ってくるものです。そして続く6章7節8節には、死んだ者は罪から解放されています、私たちはキリストと共に死んだのなら、あるいは死んだのだからキリストと共に生きることにもなると信じます。新たな命が生まれます。これがキリスト者としての最善、魂の生まれ変わり、永遠の命、この時永遠の命の喜びを味わうでしょう。祈りましょう。